黙示録の第16章1節から最後の21節までを朗読したいと思います。また私は大きな声が神殿から出て七人の天使にこういうのを聞いた。行って七つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさい。そこで第一の天使が出て行って、その鉢の中身を地上に注ぐと、獣の刻印をされている人間たち、また獣の像を礼拝する者たちに悪性の腫れ物ができた。第二の天使がその鉢の中身を海に注ぐと、海は死人の血のようになって、その中の生き物はすべて死んでしまった。第三の天使がその鉢の中身を川と水の源に注ぐと、水は血になった。その時、私は水を司る天使がこういうのを聞いた。今おられ、かつておられた聖なる方、あなたは正しい方です。このような裁きをしてくださったからです。この者どもは聖なる者たちと預言者たちとの血を流しましたが、あなたは彼らに血をお飲ませになりました。それは当然なことです。私はまた祭壇がこういうのを聞いた。しかり、全能者である神主よ、あなたの裁きは真実で正しい。第四の天使がその鉢の中身を太陽に注ぐと、太陽は人間を火で焼くことを許された。人間は激しい熱で焼かれ、この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した。そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。第五の天使がその鉢の中身を獣の王座に注ぐと、獣が支配する国は闇に覆われた。人々は苦しみもだえて自分の舌を噛み、苦痛と腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとはしなかった。第六の天使がその鉢の中身を大きな川ユーフラテスに注ぐと、川の水が枯れて日の出る方角から来る王たちの道ができた。私はまた竜の口から獣の口から、そして偽預言者の口からカエルのような汚れた三つの霊が出てくるのを見た。これは印を行う悪霊どもの霊であって、全世界の王たちのところへ出ていった。それは全能者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩くのを見られて恥をかかないように目を覚まし、衣を身につけている人は幸いである。汚れた霊どもはヘブライ語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。第七の天使がその鉢の中身を空中に注ぐと、神殿の玉座から大声が聞こえ、ことは成就したと言った。そして稲妻、さまざまな音、雷が起こり、また大きな地震が起きた。それは人間が地上に現れて以来、いまだかつてなかったほどの大地震であった。あの大きな都が三つに引き裂かれ、諸国の民の方々の町が倒れた。神は大バブロンを思い出して、ご自分の激しい怒りの葡萄酒の杯をこれにお与えになった。すべての島は逃げ去り、山々も消え失せた。一タラントンの重さほどの大粒の氷が天から人々の上に降った。人々は氷の害を受けたので神を冒涜した。その被害があまりにも甚だしかったからである。以上です。昨年の9月ぐらいから黙示録を学び続けております。そして今日はこの16章をご一緒に学ぶわけなんですが、今この章を読ませていただいて、おそらくほとんどの方がですね、気づいたというか、ハッとしたというか、あ、ここにあるんだなとですね、思われた人もいるんじゃないかと思うんですが、そういう言葉が出てきたのではないかと思います。それは今読んだ中の最後の方に出てきた言葉で、ハルマゲドンという言葉ですね。この言葉はですね、おそらく日本人で聖書を一度も開いたことがない、読んだことがないという人でも、この名前だけは知っているという人がですね、多いんではないかなっていう気がするんですね。まあ、その大きな影響の、まあ、決定的な一つが、今からもう15、6年前ですか、あのオウム真理教という、宗教団体がですね、恐ろしい犯罪を犯しましたけれども、その時彼らは、これはハルマゲドンなんだ、世界最終戦争なんだって言ってですね、この聖書の黙示録の言葉を、この言葉を持ってきて、まあもちろん歪んだ誤った解釈なんですけど、非常に自己中心な身勝手な解釈なんですが、この言葉を使って自分たちのそのやった行為を正当化した。まあそんなことで、 このハルマゲドンという言葉がですね、聖書を全く知らなくてもこの言葉だけは知っている、黙示録という書に書いてあるね、何やら恐ろしい世界最終戦争なんだっていうね、そういうことを知っている方は多いんじゃないかなという気がするんですね。まあ、かといって聖書を知っているか、あるいはハルマゲドンのということが書かれてあるこの意味もそのものをですね、正しく知っているかというと、ほとんどの日本人がそれを知らないわけでして、いやクリスチャンでもなかなかね、こういう箇所を学ぶっていう機会は少ないですから、書いてあるのは知ってるけれども、具体的にどういうことなのかということをよくわからないという方も実は多いんじゃないかなという気がしますね。まあ、そんな意味で私たちはきちんと、まあ、今日ここせっかく16章を学びますので、この16章には何が書かれてあるのか、またこのハルマゲドンって一体何の意味なんだろうか、まあ、そんなところをですね、しっかりと確認してみたいと思うんですね。先ほども読んでお気づきのように、この16章には7つの鉢による大災害の幻が記されています。この災害というのは、まあ、この16章の新共同訳のタイトルにもありますように、神の怒りの盛られた鉢、その神の怒りの現れとして行われるんですね。それは罪と悪に対する神様の怒りと裁きとして、人類の歴史の最後に大患難時代がやってくるんだということが、まあ、記されているところであるということですね。前回も、お話ししたところなんですけれども、この7つの鉢による裁きの幻っていうのは、似たようなものがもうすでに出ていきましてね、出ていましてね、黙示録の中で7つの封印が開かれる、その時に起こる大災害、それから7つのラッパが吹かれる、その時起こる大災害、そして3つ目がこの7つの鉢が注がれることに起こる大災害と、3つの幻がこう、黙示録の中に記されているわけですけれども、これは3つの災害がこう、ね、順番で起こるということよりも、むしろ1つの大患難時代というものを3つの局面からそれぞれを見ている幻が、まあ、書かれてあると、まあ、そういう形で理解するといいのではないかなとお話ししましたね。そういう意味では同じものを見ているわけですから、ほとんど内容的には似ているんです、まあ、しかしだからといって全く同じかというと、実はよく読んでみると少しずつ違いもあるんですね。その違いの中で最も大切というか注目しておきたいものは、その災害が及ぶ範囲なんですね。一番初めの7つの封印が解かれていくときに起こる大災害、これは地球上の4分の1にその災害が及ぶということが記されていました。4分の1、まあ、これも相当大きなことですよね。しかし2番目のこの7つのラッパによる災害、大災害、これはですね、地球の3分の1に、まあ、増えてるんですね。そしてこの今日学ぶこの7つの鉢による災害が起こると、これはもう制限が全くなくなって、全地球上に、全地上にこの災害が及ぶ、全人類に災害が及ぶ、まあ、すでにだんだんだんだんエスカレートしてきているわけですよね。まあ、これは警告という意味もあって、最初は小さなところから始まって、だんだんその言うことを聞かなければだんだん大きくなるという、そういう意味もあるのかもしれませんけれども、まあ、とにかくこの7つの鉢による裁きというのは最終的であるとともに、徹底的な神の裁きの幻ということなんだってことですね。まあ、こんなふうに話すとね、あ、やっぱり黙示録って恐ろしいなってね、改めて思ってる人もいらっしゃるかもしれませんね。オウム真理教が言ってたことと大して変わらないんじゃないだろうかってね、思う方もいらっしゃるかもしれません。でもこれも実は先週、お話ししたことであるわけですけども、でもとても大切なことなんで、今回ももう一度確認しておきたい、と思うんですが、神の怒りとか神の裁きというものがここで記されている、この幻が黙示録には記されているわけなんですが、その神の怒り、神の裁きというものの裏面を見るとですね、そこには神の愛、神の恵みというものがはっきりと表されているんだということですね。神様は私たちを命を懸けて救い出してくださるほどに愛してくださっていると聖書は言っています。イエス様が十字架にかかってくださった、それは究極の愛ですよね。その愛の表れが十字架だということです。しかしその十字架の裏には、神のその罪に対する、人間を滅びに至らせる罪と悪に対する怒りというものが十字架にはあるわけで、その神の愛と神の罪に対する怒りというものは両方合わさって結晶化したものが十字架なんだということを言いましたよね。このここでの大患難、神の怒りの裁きによる大患難というのも全く同じでして、 それは罪に陥った人間、悪に陥った人間を神様がこんなやつ滅ぼしてしまえってね、そう言って怒るものではないということです。そうではなくして、人間をそのまま放っておいたら滅びに至らせてしまう、ダメにしてしまう、その罪と悪に対する神の怒り、神の裁き、それが下るのだということです。もし罪をそのままに神様が放っておかれるお方だとしたら、それは愛の神と言えるでしょうか。人間が罪に陥って滅んでしまう、それを黙って見ているとしたら、それは愛の神ではないですね。なんとか人間を救い出そうと命までかけてくださった神様は、同じ愛を持って罪に対する、つまり人間を滅ぼしてしまう罪と悪に対する激しい怒りを持って、この患難時代をもたらす、そして裁きを行うということですね。そういう意味で黙示録に表されている神の怒りというのは正しい怒りであって、決して私たちが人間的にね、こう腹立ったってね、感情的になって、人に何か文句言ったりね、人を傷つけたりという、そういう怒りとは全く違う、義憤と言われるその正しい怒りであるということを私たちしっかり理解しておきたいと思うんですね。先ほど読ませていただいたこの16章の中でも、まず5節で天使たちがこう言ってますね。その時私は水を司る天使がこういうのを聞いた。今おられ、かつておられた聖なる方、あなたは正しい方です。このような裁きをしてくださったからです、ね、このような裁き、神の裁き、これは正しいんだということですね。さらに7節を見ますと、私はまた祭壇がこういうのを聞いた。しかり全能者である神主よ、あなたの裁きは真実で正しい。私たち人間がなす裁きっていうのはね、どっかで感情が入ったりね、思い入れが入ったり、エコひいきが入ったりしてしまう可能性が十分あるわけですが、神のなさる裁きは真実で正しいのだ、それは愛の表れなのだということですね。そのことをしっかり私たちは理解し受け止めておく必要があるんだと思います。さて次に、ではこの16章のその7つの鉢による災害って具体的にはどういうものか、それをさっと見ていきたいと思うんですが、天使たちがその一つ一つの鉢を受け取ってですね、そしてそれぞれの天使がその鉢に盛られた神の怒りをこうそれぞれの場所に注ぐ、そういう形で災害が起こってくるわけですが、第一の鉢は地上に注がれた、2節ですね。そこで第一の天使が出て行って、その鉢の中身を地上に注ぐと、獣の刻印をされている人間たち、また獣の像を礼拝する者たちに悪性の腫れ物ができた。悪性の腫れ物、どういうものであるか恐ろしい気がしますけれども、そういうものができた、それが第一の、災害ということですね。じゃあ2番目は何か、続く3節、第二の天使がその鉢の中身を海に注ぐと、海は死人の血のようになって、その中の生き物はすべて死んでしまった。海が真っ赤になって血のようになってしまって、海の生物が全部死んじゃう。すべてですね。ここに制限はない。これも恐ろしいことですよね。第三の天使はどうしたか。4節。第三の天使がその鉢の中身を川と水の水源に注ぐと、水は血になった。とありますね。今度は海ではなくして、その海の水の源である川、さらには水源ということですね。その水源に神の怒りの鉢が注がれると、その水がすべて血になってしまった、つまり飲み水がなくなってしまうということですよね。これも大きな大きな、大問題と言ったらいいんでしょうかね。大きな災害であると言って間違いないということだと思います。さらに第4の鉢、これはどうかというと、8節、第四の天使がその鉢の中身を太陽に注ぐと、太陽は人間を火で焼くことを許された。人間は激しい熱で焼かれ、この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した。そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかったとあります。第四の天使はその鉢の中身を太陽に注いだ。そうすると太陽が人間を焼くことを許されたってね、太陽の光に照らされて、まあ、あのね、日焼けどころじゃなくて焼けとしてしまう。これはあの実際に地球を取り巻いているオゾン層っていうのがね、これがフロンガスっていうので破壊されて、ブラジルとかあっちの方はね、南米の方は本当にオゾン層が破壊されると紫外線が直接入ってくるそうで、紫外線が体に直接当たってがんを起こすっていうね、そういうことはもう実際に起こってますよね。まあ、もしかしたらそういうことを言ってるんじゃないだろうかっていう、まあ、説もありますが、まあ、それであるかどうかは別として、とにかくそういう恐ろしいようなことが太陽が原因で起こる ことが起こるということですよね。ここまで4つのことを見てきましたが、第1から第4の蜂による災害というのは自然界に生じる災害と言っていいかもしれませんね。地上、海、水、そして太陽、自然界に大きな大きな大災害が起こってくるということですね。では5番目の蜂はどうか。10節です。第5の天使がその蜂の中身を獣の王座に注ぐと、獣が支配する国は闇に覆われた。人々は苦しみもだえて自分の舌を噛み、苦痛と腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとはしなかった。第五の蜂は獣の王座に注がれた。この獣っていうのは以前にも一緒に学んできましたが、サタン、悪魔、ごめんなさい、今の失礼ですね。サタンじゃなくて、そのサタンに操られている、まあ、人間のその勢力ですね。まあ、具体的にはこれローマ帝国を指しているわけですけれども、そのローマ帝国の上に王座に注ぐ、これはローマ皇帝のという意味もあるんだと思いますね。そうすると獣が支配する国、ローマ帝国って当時全世界をある意味でこう覆っていたような時があるわけですが、そこが真っ暗闇になってしまったと。人々は苦しみもだえて自分の舌を噛み、苦痛と腫れ物のゆえに天の神を冒涜したとありますね。舌を噛んで自殺するってことですよね、これね。あまりの苦しみのあまり、舌というのは具体的にはどうですね、こう食べ物を食べて味わう期間であり、あるいはこう言葉を話す期間、まあ信仰的には舌というのは神を褒めたたえるために与えられている期間と言っていいでしょうね。でもこの時人々はその苦しみの中で自分の舌を噛んで、そして死んでいった。そこをその次読んでみると、その行いを悔い改めようとはしなかったって言われてますよね。つまり神を賛美すべき舌、その舌を自分でわざわざ噛み切って死んでしまう。神をあくまでも賛美しない、褒めたたえようとしない、まあ、そういう人間の固くなな心がここには表されていると言っていいと思うんですね。これが第五の、災いです。では第六の災いはどうか。12節。第六の天使がその蜂の中身を大きな川ユーフラテスに注ぐと、川の水が枯れて日の出る方角から来る王たちの道ができた。私はまた竜の口から獣の口から、そして偽預言者の口からカエルのような汚れた三つの霊が出てくるのを見た。これは印を行う悪霊どもの霊であって、全世界の王たちのところへ出て行った。それは全能者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩くのを見られて恥をかかないように目を覚まし、衣を身につけている人は幸いである。汚れた霊どもはヘブライ語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。第6が長いですね。この第6の蜂はユーフラテス川に注がれたっていうんですね。あの中近東にあるあの川ですよね。あそこに注がれるとユーフラテス川が枯れてしまって、日の出る方角、つまり東の方からその川を、それまではユーフラテス川があったのでこう越えてくることができなかったけれども、その川が枯れてしまったので東の方から王たちが神の軍と戦うために集められてきたっていうんですね。その王たちをこう引っ張ってくるのが、ここ出てくる竜の口から獣の口から、そして偽預言者の口からカエルのような汚れた三つの霊が出てくるのを見たと。これは印を行う悪霊どもの霊であって、全世界の王たちのところへ出ていったと書いてますね。この竜の口、獣の口、そして偽預言者の口、竜というのがこれさっき間違ってしまいましたが、これがサタンです。いいですか。サタン、悪魔ですね。そして獣というのがサタンに操られている、そして世界をその時治めてキリスト教会をクリスチャンたちを迫害しているローマ帝国です、ね。ヨハネが生きていた時代のローマ帝国を指していますが、終末においてはローマと同じような世界を支配する、そういう世界が現れてくるという意味で受け取ればいいと思うんですね。そしてさらに偽預言者、これはローマ帝国で皇帝を崇拝するようにということを進めた、まあ、そういった手下たちと言ったらいいんでしょうかね。神に敵対する偽預言者たち、そのサタンと地上を治める国と、そしてそれに仕える者たちの、まあ、 三つの霊が一つになって、まあ、これ悪の三味一体ってね、言われることもあるんですけれども、これが一緒になって全世界の王たちのところへ出て行って全能者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めた、ね、この彼らが集まって戦おうとした場所がハルマゲドンと呼ばれる場所なんです。でこのハルマゲドンっていう言葉ですけど、この春っていうのとマゲドンっていう言葉がくっついてるんですが、春っていうのは山とか丘っていう意味なんですね。でマゲドンっていうのはこれは聖書の中に旧約聖書に出てくるメギドと呼ばれる地名なんです、ね、春とくっつけるとマゲドンってなってるんですけど、メギドと呼ばれるその場所で、つまり春マゲドンっていうのはメギドの山々、直訳的にはね、そういうふうに訳される場所、その場所の地名なんですね。旧約聖書を見ますと、メギドというところでいくつかの重要な戦いが行われました。中でも有名なのはユダ王国の最後の頃の王様でヨシアという信仰深い王様、若い王様がいましたが、そのヨシア王がエジプト王の猫って変わった名前ですけどね、エジプトの王と戦って敗北してしまった。それがメギドの戦いですね。で実はこのメギドっていうところは調べてみると、メギドの山々ってさっき言いましたけど、山じゃなくて平野なんですね。じゃあなんで山々って春ってついてるのかって、まあ、いくつか説がありますが、一番わかりやすいのは山って言われていう意味の言葉を使って、それを戦いを意味してるんじゃないだろうか。つまりメギドでの戦い、世界で最終的に起こる天下分け目の戦い、それがメギドという土地で、ハルマゲドンで起こるんだ、まあ、それがここで言われている予言の意味だと言ってよろしいのではないかなと思うんですね。この激しい激しい最後の戦い、人類最終戦争と言ってもいいのかもしれませんが、その戦いがの幻が語られている中で、私たちが一つぜひ今日注目しておきたい言葉があります。それは15節なんですね。ご覧いただきたいと思いますが、見よ私は盗人のように来る、裸で歩くのを見られて恥をかかないように目を覚まし、衣を身につけている人は幸いである。恐ろしい大戦争が起こるその幻の中で幸いが語られている。どういう人が幸いか、何が幸いか、それは目を覚まし衣を身につけている人は幸いだ。実はこれも黙示録を学び始めて最初の頃にお話ししたことなんですけど、黙示録の中には幸いであるって言葉が7回出てくるんですね。7回。その第一はもうすでに一章の三節に出てきていまして、今日の週報にも書いてきました。この言葉ですね。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。この予言の言葉ってこの黙示録ですね。黙示録の幻と教えをしっかり理解して、それに従って生きていく人は幸いだ。幸いだっていうのはギリシャの言葉では祝福っていう言葉ですね。つまり黙示録ってね、恐ろしい何か裁きを、伝える書というよりも、この書を読む人に幸いを与える、祝福を与える書だということです。それが7回この黙示録の中にですね記されているっていうことですよね。これを聞いて、これを教えに生きる人は祝福されるんだと黙示録は宣言している。2番目の祝福の言葉、これもすでに私たちは学びました。14章の13節、これはきっとね聞き覚えのある人も最近ですのであるんじゃないかと思いますが、14章13節、また私は天からこう告げる声を聞いた、書き記せ、今から後主に結ばれて死ぬ人は幸いである。やりましたねこれね。今から後主に結ばれて死ぬ人は幸いである。霊も言うしかり、彼らはロークを解かれて安らぎを得る、その行いが報われるからである。虚しく終わることは決してない、主に結ばれて死ぬものは幸いなのだという、この幸いが2番目に語られていた祝福の言葉ですね。そして3番目が今日読んでいるこの、幸い、この祝福でありまして、 見よ、私は盗人のように来る。イエス様がやってくるってことですね。裸で歩くのを見られて恥をかかないように目を覚まし衣を身につけている人は幸いである。盗人って夜中にやってくることが多いんですけれども、まあ当時は昔の人たちは裸で寝ていたのかもしれませんね。夜うつらうつらと裸で寝ていたところにね、盗人がいきなり入って慌てるようなことがないように、まあその例えを使ってイエス様がいつの間にかこうやってくる、いつ来るかわからない、そのイエス様が来た時におろおろしてしまうことがないように目を覚まして、そして衣を着ていなさい。これはどういうことを意味してるんでしょうね。皆さん、目を覚まして衣を着ていなさい。それはもうまず第一に、キリストが必ずもう一度この地上に帰って来られるんだ、キリストが来られて全ての悪と罪を裁いてですね、滅ぼされる、新しい天と地が来るのだ、私たちは復活するという、その聖書の教えをはっきりと理解し、キリストを信頼し、キリストを愛し、キリストに心を向けて、イエス様どうぞ来てくださいと待ち望んで生きる、それが目を覚まして衣を着るということですね。そしてそういう生き方は、私たちのうちに住んでくださる聖霊の導きと助けによって初めて得ることができる。そういう意味で私たちはいつも御霊に満たされて、御霊に導かれながら、力づけられながら、イエス様早く来てくださいと待ち望んで生きるということですよね。言葉では簡単なことなんですけど、結構私たちはイエス様の命もすっかり頭から抜けてしまっているという時にはですね、生活の中であるかもしれない。そうあることがないように、毎日一瞬一瞬イエス様と共に毎日生きている。家庭ではもちろん、職場でも、学校でも、プライベートな時間でも、どんな時にもイエス様と共に、イエス様に喜ばれるように、私はイエス様を意識しながら、イエス様に信頼しながら生きていくというあり方、それが目を覚ますという生き方、それが衣を着て生きるという生き方ですね。そうやって生きて初めて私たちは自分の心を獣の心から保っていくことができる。それがなくて私たちはいつの間にか私たち自身もですね、獣のようなものになってしまう危険があるということですね。だからイエス様はこの場で、この激しいね、世界三種戦争と言われるようなハルマゲンドンの幻の中で、見よ、私は盗人のように来るぞ、目を覚まして、そして衣を着ている人は幸いなんだという宣言を私たちに語ってくださっていると言っていいと思うんですね。私たちはビクビクビクビクしながらイエス様を待ち望んで生きていくのではありません。イエス様がいつ来てもいいように、いつでもイエス様お迎えします、ぜひ来てくださいというね、そういう期待を込めて御霊に満たされて歩み続けていくことができる、そういう生き方をイエス様が私たちに望んでいらっしゃるのだということですね。さて、最後の第7の8を見てみましょう。これは空中に注がれたということが言われています。第7、17節、第7の天使がその鉢の中身を空中に注ぐと、神殿の玉座から大声が聞こえ、ことは成就したと言った。そして稲妻、さまざまな音、雷が起こり、また大きな地震が起きた。それは人間が地上に現れて以来、いまだかつてなかったほどの大地震であった。あの大きな都が三つに引き裂かれ、諸国の民の方々の町が倒れた。神は大バビロンを思い出して、ご自分の激しい怒りのブドウ酒の杯をこれにお与えになった。すべての島は逃げ去り、山々も消え失せた。1タラントンの重さほどの大粒の氷が天から人々の上に降った。下った。人々は氷の害を受けたので、神を冒涜した。その被害があまりにも甚だしかったからで、第7の天使は空中にその神の怒りの鉢を注いだ。すると稲妻が起こり、雷が起こり、大地震が起こって、世界中の都市が潰れちゃったってことですよね。山も動いちゃったって書いてますよね。恐ろしい天変地異が起こるということが言われているわけですが、まあ、この中で一つ注目したいのは、神殿の玉座から大声が聞こえて、ことは成就したという声が聞こえてきた。ことは成就した、神の怒りの裁きが成就したってことですよね。神の言葉によってそのことが宣言された。考えてみれば、私たちはこの聖書を読んでいるわけですけど、聖書の一番最初にも神様の言葉によってこの天地が作られたってことが記されてますよね。 神が光あれと言うと光があった。そういって天地が作られ、人間が作られたわけですけれども、神様が言葉を持って言葉を宣言して作られたこの宇宙は本当に光り輝く調和の取れた素晴らしい場所であったはずです。その場所がこの黙示録、聖書の一番最後のね、この章を見ると、ことは成就したという神の言葉によって裁かれる、滅ぼし尽くされる。これは本当に大きな違いですよね。なぜそんなことになってしまったのか。それは罪と悪、人間がその罪に陥ることによってこの滅びが宇宙の中に、人間の中に入ってしまった。それが聖書のメッセージです。そのことのゆえに神の裁きが今ここに下ったのだ。しかし神様はもちろんその裁きでこの地球を終わらせてしまうのではなくて、新しい天と地を持ってこの人類をですね、私たちを、神様を信ずる者たちを救い出してくださる、まあ、そういう約束がこの黙示録の最後のところで、このから後からずっと出てくるわけですよね。神の裁きは決して私たちを滅ぼし尽くそうとするものではありません。もしかしたら皆さん、今日のこの7つの8による災い、今さーっと見てきたわけですが、これを読みながらですね、ああどこかでなんか似たようなものを見たことあるな、読んだことあるなと思われた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。聖書をよく読んでる人は、聞き覚えがあるという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。特に水がね、血に変わってしまったりとか、大きな大粒の氷が降ったりとかですね、腫れ物ができちゃったりとか、地がこう暗闇に覆われたりとかね、これは旧約聖書の出エジプト記というところに出てくるエジプトに下された10の災い、災害、この起こったことと非常によく似てるんですよね。なんでエジプトにそんな10の災いが下ったかというと、まあ、細かく言うとまた長くなりますから、簡単に言うと、それはエジプトを支配していた王様ファラオがですね、神様に対して非常に固くなだった、頑固だった、どうしても神様の言うことを聞こうとしない、そして神の民、ユダヤ人たち、イスラエルたちを解放してやろうとしない。なので神様は最後にこの10の災いを下してですね、そして神の民を解放させたということなんですね。10個のうちの最初の4つの災いが下った時に、ファラオもさすがにこうめいてきてですね、もう晒せてやるよって言ったんですけど、モーセがその災いを晒せると、つまり災いがなくなると、またすぐ心を変えてですね、ああやっぱりやらせない、まあ、そんなことが何度も何度も繰り返されていくのがこの出エジプトに記されていくわけですよね。つまりこのエジプトの王様ファラオの姿っていうのは、人間の罪の頑固さ、その象徴なんですね。だから神様はこの10の災いをもたらして、その頑固な心を砕く、そのためにこの10の災いが起こったっていうことですね。しかし神様は決してファラオとエジプトの人たちを滅ぼすためにこの10の災いを下したのではありません。あくまでも神様はこの災いを下すことで、ファラオが悔い改めて神様に立ち返るならば、ファラオもエジプトの人々も祝福するよという、そういう約束を下さったんですね。にもかかわらず、彼は頑固に神に逆らい続けた。まあ、このファラオとエジプトというのは、そういう私たち人間の頑固な罪の姿の象徴として記されていると言ってもいいんだろうと思いますね。この黙示録でも、7つのこの蜂によるですね、大災害ということが記されているわけですけれども、おそらくこの大災害、大患難時代がやってくるときには、ここにいる私たち、キリストを信ずる私たちはもうこの地上にはいないんです。そうね、キリストも、クリスチャンは、教会はもう天に上げられていてですね、この大患難時代はおそらくもうここに、この地上には教会はなくなっている。ですから私たちはこれは体験しないと私は信じています。じゃあ何のためにこれが起こるのか。あ、それは神を信じない者たちを滅ぼすためだってすぐ思ってしまいますが、でもそうじゃないですね。先ほどのエジプト記の10の災いと同じように、神様が災いを下すのは、それでも何でもあくまでもですね、頑固にしているその人間の心を砕いて 悔い改めて神様に立ち返らせるためだということです。教会は、私たちはもう天に上げられていますが、神様を信じていない残された多くの人々がいる。その人々に何とか救いをもたらせるために神様はこの災いを下す、そういう神様なのだということですね。裁きの意味はそこにある。神様が憎くて腹立ててですね、こんな奴ら滅ぼす、そういう意味ではないということをしっかり理解しておきたいと思うんですね。詩篇の51篇の16節17節にこういう御言葉があります。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。神様が願っていらっしゃるのは捧げ物ではない、犠牲ではない、心だ、砕かれた悔いる心だ。本当に主の前にへり下って神様に信頼し、神様に聞き従い、神様を本当に心から愛し慕い求める、その心だということですよね。それを願っていらっしゃる、そこに救いがある。しかしこの16章の記述を読んでいると、この大患難時代に神様がわざわざその心を砕いて神に立ち返らせるためにこの災いを下されたんですが、災いが下される中でなお心を固くなに人々がしている、そういう姿が表されていますよね。一つは9節、人間は激しい熱で焼かれ、この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した。そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。11節にも、苦痛と腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとはしなかった。さらに21節には、1サラントの重さほどの大粒の雹が天から人々の上に下った、人々は雹の害を受けたので神を冒涜した、その被害があまりにも甚だしかったからである。人間の心、罪に陥った私たちの心というのがどれほど固くなであるか、頑固であるかということが、こういう幻の中にも記されている、教えられていると言っていいんだと思いますね。神の喜ばれるもの、それは砕かれた霊だ、へり下った心だ、その心を持って神と共に永遠に生きていくこと、それが私たちにとっての幸いであり、それが私たちにとっての救いであるということ、これをしっかり心に留めておきたいと思います。一言お祈りをいたします。天地の作り主である主よ、今朝こうしてまた共に集い、あなたを賛美し礼拝を捧げ、御言葉をいただく、そのひとときが与えられたことを心からありがとうございます。黙示録を今このところずっと少しずつ学び続けています。今日は世界最終戦争とも言われるハルマゲドンが出てくる、その16章を学ばせていただきました。神の怒りが盛られた七つの鉢が注がれるごとに、この地上全域に本当に激しい災害が起こり、苦しみが起こり、その中で本来神様を褒めたたえて神様により頼んでいくべき人々がなお神心をかたくなにして、自分の舌を噛み切ってさえも神をあがめない、神を褒めたたえようとしない、そういう人間の心のかたくなさが表されていました。でも神様、そんな固くなな心を持っているものであることを花からご存知で、イエス様は私たちの身代わりとなってあの十字架にかかってくださった。ここに神の大いなる恵みがあり、愛が表されていることを心からありがとうございます。私たちはもうすでにイエス様を信じてはいますが、それでもまだ固くなにあなたの御心を 求めようとしないし、また聞き従おうともしない、そんな状況に陥ることが確かにあります。主よ、どうぞあなたを信じているものであるからこそなおしそ日々主の御前にへり下って、あなたの御心を第一に求め、あなたの御心に聞き従って歩むものであることができるように助け導いてください。考えてみれば、その固くなな心のゆえに家庭でも職場でもいろんな人間関係の問題を私たちは引き起こしているように思います。神様、神の前に本当にへり下って悔い改めて許しをいただいて、解放されて、私たちがその固くなな心に振り回されて生きることがないように、本当に解放されて砕かれて、のびのびと自由にあなたに作られたままの本当の自分を素直にのびのびと生きていくことができるように助けてください。今日ここにお集いくださったお一人お一人の上に、そのご家庭の上に神様の豊かな恵みと平和が注がれますように。いろんな痛みや不安や恐れや問題や病を抱えながらここに来られている方もおられることと思います。主よ、どうぞお一人お一人に主が御手を伸ばしてくださって、それぞれの問題を解決し、病を癒し、痛みを取り除け、恐れを消し去り、主の平安と喜びと希望に満ち溢れさせてくださることを心からお願いいたします。この一週間もイエス様としっかりつながって、主の平安の中に歩む日々であることができますように。信仰の目を覚まして、聖霊の衣を着て、しっかりイエス様に信頼し待ち望みながら、イエス様と共に歩む一週間であるように心からお願いをいたします。寒い中です。健康も支えてください。試験中の方もいます。主が祝福し、力強くお守りください。いろんな問題も主がすべて御手に収めてくださって、あなたにあって力強く日々歩んでいくことができるよう、このグレシャペルを豊かに祝福して、主がご栄光を表してくださることを心からお願いをいたします。アメン。青木願わくは、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、グレシャペルに集う愛する兄弟姉妹お一人お一人の上に、またそのご家庭の上にも、豊かに豊かに常しえまでもあらんことを。我らの主救い主イエス・キリストの御名により祝福しお祈りします。アメン。アメン。